どうもこんばんは、高野です。
こんばんは、丸本です。
今日は、ホビットの3、
はい、
何でしたっけ、
決戦の行方、
はい、をやります。
はい、ホビット決戦の行方、J.R.R. トールキンによる指輪物語の前日譚にあたる物語をロード・オブ・ザ・リングのピーター・ジャクソン監督が映画化した3部作の完結編。ロード・オブ・ザ・リングの主人公フロドの養父、ビルボー主人公に約60年前の物語が明らかになる。前作に引き続きガンダルフらおなじみのキャラクターも登場するということでございます。
はい、はい、で、ホビットはお便りは一切来てない。
来てないです。はい。
まあどうなんでしょう。
いや、みんな脱落してったんでしょうね。
ですかね。
多分。
が、
いただいてますので、
そうですね、
はい、先にちょっと紹介させていただきます。はい、ちょっと時間の都合もあるので
、はい、はい、はい、
変態仮面2さん。
スーさん、
はい、はい、この番組は町山さんの玉結びと並ぶ傑作映画評論だと思っています。
何でしょう。 ありがとうございます。
ありがとうございます。人生を狂わせる10本の映画も良かったですが、まあ、まあ褒めて、映画褒めていただいて、あ、はい、で、これちょっと去年のシネマアカデミーぐらいでいただいたんですけど、はい、映画としてイコライザー
はいはい、
っていう映画が良かったと、
はいはい、
あと消えたい、これはちょっと僕知らないんですけど、
消えたい、
消えたい、
あ、消えたい、
うん、消えたいっていう映画が良かったというちょっとお便りみたい
な、はいはいはいはい、
ありがとうございます。全裸中国人さん、
はい、
いつも、
はい、わかりますよ、説明不要ですね、
はい、もう去年のシネヨンでは白石監督の回を非常に興味深く聞きました、
はいはい、
でその後レンタルで超悪人を妻と一緒に見たと。
超悪人か、なんで。
大変居心地の悪い思いをいた
しました。なんで俺ら進めてないよね、超悪人
で。大変居心地の悪い思いをいたしました、どうもありがとうございます。
いやいやいやいや、超悪人進めてねえから。レイプの話で、レイパーの話
で、そう、本当ないわみたいな話
で、なんでオカルト借りてくれないのかな。
しかも妻と見るっていう、
なんでだかな。
で、前田さんは、うん、去年はインターステラーとウルフ・オブ・ウォール・ストリートが良かったですということで、はいはい、お伝えいただきました。ありがとうございます。で、TK さん、もう僕らの票の中ではシュガーラッシュの票が良かった。
シュガーラッシュで去年でした、
去年、一昨年かな、もうだいぶ前かな、
はいはい。
で、ゲームボーイの、魔界闘士サガのラスボス攻略の話に及んだ時は、子供だった当時が非常に懐かしくなりましたということでですね、は
い、ありがとうございます。
ということで、ホビットです。
はい、
まあね、お便りが来ないのもしょうがない、
はい、
なぜなら俺もちょっとうろ覚えで見てたから、
前の2作をあんまり覚えてないですね、はい、
でもうすげえざっくり言っちゃうとね、うん、もうなんだろうな、後日談なんだよね。
おお、
なんつったらいいんでしょうかね。
何の後日談？
後日談っていうかさ、もう冒険は終わってるわけですよ、2作目で。
あ、もうついちゃってるから。
ついちゃってるから。
はいはい、
で、これ、俺、やっぱすげえ強く思ったのは、うん、やっぱ、ある地点からある地点まで行くまでっていうか、その移動ね、
うん、
まあ、ロードムービーっていう言い方もあるけど、はい、移動の楽しさっていうのはやっぱり、
うんうん、
そもそも指輪物語もそうだし、うん、ホビットの本質だったんだなというのを強く感じました。でもっと言うと、ピーター・ジャクソンのさ、俺が好きなところってやっぱ移動なんだよ。すごい勢いで移動しながら戦うとかね。
ブレインデッドでそんなシーンありました。
ブレインデッドはそれがすごい勢いでおばあちゃんが大きくなっていくっていう。
それ移動なの？
わかんないけど。なんかすごいことが、大変な変化が起こりつつある中で同時進行で、まあまあ戦いであったりとか、まあ、まあアクションだよね、
はい、
が繰り広げられるのが俺好きなんだなっていうのを今回分かったのね、
はい、
今回は話も停滞してるし、
うん、
見せ場も、まあ、停滞といったらあれですけど、うん、変化じゃないわけよ、
うんうんうん、
で何を見せられてるかっていうと、うん、ひたすらその一番最後の、うん、まあ決戦ですわね、
うん、
戦争になるまでの準備です、
うん、
でその準備も誰かがどっか移動するっていうのもあるけど、
うん、
それは変化じゃないわけ、
うんうん、
なので、
うん、
正直ピーター・ジャクソンの映画の中では僕一番つらかったです。
つらかった、
うん、はっきりつまんねえなって途中で思った、
はいはいはいはい、
っていうのと、もう一つ これ俺、まあ、2作目から言ってるけど、ドワーフ嫌い。
それは俺が言ったんだよ。
あ、そうだっけ、うん、ドワーフ嫌いっていうか、そのフロドが哀れでさ、
見返りもない状態でドワーフたちのために働いてんだけど、ドワーフたちはそれは当たり前のものとして接するっていうね。
しかもまだね、その2作目まではそのもともとホビットが冒険好きっていうさ、うん、設定があったから、うん、A 地点から B 地点行くまでの冒険を、まあ、彼は楽しんでるんだっていうのがあるんだけど、うん、今回それも ないので、うん、あともっと言うと一番感じた時に気絶しているっていうね。
まあね、まあ、原作がそうだからね。
なのでですね、なんよどんでた、
うんうん、
全体的に、
まあ、停滞感があるとだ、ね、
話、は
い
はい、で一応その中で、ドワーフの王様誰だっけ、
ウォーケンシールドね。
あ、ウォーケンシールドか、はい、の俺だからさ、やっぱちょっとなんかこの話の作り手の人たちの意図してるところはよく分かんないんだけど、ウォーケンシールドがやっぱ主役っていうかさ、
いやいや、ホビットでしょ、
なのかね。なんかあの人の心の変化を今回もまあ書いてるんですけど、相変わらず裏切ったな、やっぱ俺が悪かったっていうパターンでやってるんですけど、それもですね、なんて言うんでしょうか、まあ彼がダークサイドに落ちてって、うん、である時点で改心して、でまあ最後はその責任を取るっていう話になってるんですけど、うんうん、まあ一応この話がなんでしょうね、この長い決戦の行方の縦軸になってるんですけど、改心したポイントがよくわからないっていう、うんう
ん、だしこれダークサイドに落ちるって風な体になってますけど、うん、まあ前作の時に僕言ってましたけど、いや、もともとお前嫌なやつだからねって。いや、そんなに落ちたとかじゃなくて、もともとお前そういうやつだよっていう感じがあるから、
はいはいはい、
あんまりね、それ自体が、なんつうの？ドラマになって
ない。あ、そうだよね。
いや、もともとお前そうだよっていう。
いや、これ演出面もそうなんですけど、それで、まあ要は、自分のさ、昔の城にたどり着いて、うん、そこの黄金に見入られちゃうみたいな、
うん、
もう黄金誰にも取られたくないからって疑心暗鬼になるっていうシーンなんだけど、うん、で彼が一応まあいろんな説得を受けて改心するシーンがね、うん、なんかすごい大広間の王の間みたいなところの床を歩いてて、自問自答して歩いてたら床がなんか金色に黄金色になって、そこにうわーって沈み込んでいくっていう、
まあそれは前作で金がガーって流した
やつ、ね、演出があったんだけど、あれはどっちかというともうダークサイドの落ちる方の、
あ、だからその自分こう落ちていくのをいかんかんって気づくと、だから
っていうことなのか、うん、だからまあ自分で全部解決しちゃう、う
ん、だけど、まあそうなんだけど、いや、もともとお前そういうやつだから今に始まったことじゃないからねっていう、金に見られる前からお前はそうだったよっていう
まあでもちょっと俺すげえなと思ったのが、あいつのその嫌なやつっぷり、そのあの中でさ、他の自分と同士のドワーフも信用してなくて、うん、フロドだけにさ、うん、この中に裏切り者がいるっていうさ、うん、あの辺の嫌な演出はちょっと良かったっていうか、すげえうわ本当に嫌な奴だこいつっていう、うん、いや本当に愛せねえなっていう感じ
だろ。だあの2の時もありますそこは、まあピンときないっつうか、
まあ、まだそのプロドがかわいそうっていうこと
です。そうだ、俺がドワーフ気に入らねえっていう
本当に気に入らなかったね、
うん、だろ、うん、だろ、分かっていたろ
今回その話が停滞してることで余計にそれが強く見えちゃったね。
で、ねまた他の奴らも俺今回で気に入らねえんだけどさ、
うんうんうん、
おじゃあ何その後何ビルボーの家訪ねてないの
誰も来て
ねえ、行けよな、あんだけのことしてもらって、なんか何十年経ってんだ
ぜ、60年ぐらいね経ってるから、ね、
いや行けよな、
だからガンダルフしか
訪ねてないからね、なんなんかお前らさ年賀状の一枚がいくらバカ野郎って、
俺だからちょっと指輪物語原作ちゃんと読んでないんだけど、うん、ああいう世界観なのかなと思って、ドワーフはそもそもああいうやつらなんだって、
だったらもう一回だってね本当に
だから人間とは違う、
それはみんな嫌うよ確かに、あそう言われてみれば
嫌われてるわなって、
そう言われるとみんなドワーフ嫌ってたわ、
ロードザリングでも変哲なやつなんで、あ確かに
そうかそうか、なるほどね、
だから世界観は実は守られてる、
なるほど、いや確かに、じゃあ俺も付き合いたくねえよあいつらとは
っていう、まずすごい大きな話があって、もう一個言うと、これね、スマウグでしたっけ、
はい、
竜、
はい、
あれはもったいない使い方してたね、
いやつーか本当に
びっくりした、
いやだからもう前回であれ終わらせとけよって感じだよね、
いや本当そうだね、
あれはちょっとひどいね、
うん、 だってさあのホビットあのな決戦の行方ってタイトルが出る前に死ぬからね、
うん、
アバンで。
いやあの一番テレビでも怒られるパターンのさ悪質な引っ張り方だよな、うんうん、
BPO に言われるやつだよ、うん、あれは本当にそのなんていうのネタとかじゃなくて本当にひどいと思う。
ひどいね、
うん、
あれはダメだね、
うん、
やっちゃいけないね。ダメダメ。
いやだからさ来て、いやピーター・ジャクソンだからやっぱさ、いやピータージャク俺らのピーター・ジャクソンがこんな裏切りするはずがねえと、
うん、
多分スマウはね夢でいられたけど実は生きてて、うん、最後の決戦にね、
うん、
参加して5つどもえどころか6つどもえの戦いになるんじゃないかと思ったわけ、うん
はいはい、
それもない。
いやひどい。いやピーター・ジャクソン自身も多分でも自覚があって、
うん、
花がねえと、うん、だからスマーグちょこっとでも入れときてっていうのがもしかしたらあったのかもしれないよ。
いやーなーそうね。だからさらにさその後半ではそれをさあのエルフの兄ちゃんが、
うん、
一心に背負ってやるわけ。
でもやっぱねなんだっけあのエルフのあの人頭踏んづける人
確かに頭踏んづけてる。なんだっけ名前
いつも忘れんだよねあの人。あの人もさでもさ今回
レゴラス、
あレゴラスか、あの人だけだね好きなのあの人なんかあの心情的にもさ、
うん、
ねあの好きな女をあの嫌な奴らに取られてさ、
うんうん、もうどうなっても言わない
今となっちゃね、うん、もうあの恩知らずの種族ともに取られてさあのかわいそうじゃん。でもアラゴルをね探しに行くみたいなさ、
うん、あの展開は燃えるよな。
いや
あそこは
頑張れって思うよね、うん、レゴラスは頑張ってほしい、うん、これからもだけどレゴラスもそんなに今回なんつうの超絶な動き見せてないよね。
いややっぱだから移動がないからですよ一応あの、うん、足場が崩れる。
いやあれだけだよな。でもあれよりやっぱ頭踏んづける方がいいよね
まあ見てて楽しいから、
うん、でももうちょっとレゴラス活躍で超絶的な動きを見せてほしかったね。
やっぱあの単純に
決戦だってあのゴーレムとかゴーレムじゃねえやトロル
とか
来てたらあれとかさピョンピョンピョンピョンとかやさ
そうね。いやもうこれまあシリーズが続けば続くほどやっぱりさ出てくるのがさあの中でのあの世界での人間の強さ問題っていうのもあるじゃないですか。
はいはい。
あのオーク、
うん、
オークがとにかくまあ弱いじゃない、
うんうん、
ですごいさあの焼け出されてさ町から命からがら逃げてきたさ、うん、よれよれのおじいちゃんとかがさ、うん、戦って割と互角に戦ってるからさ
そのくせツートップのやつらはめっちゃ強いんだよ。
そうそうそうこの世界観バランスどうなってんのっていう。
そこはあまあねあれだ
ね。あるね。いや、うん、それが何作も続くとやっぱりどうしても気になってくるっていうのはある、
うん、あとあれだなビルボが本当にただのいいやつだったな。
そうだね。
だから原作は人間型が財宝を渡そうとするっていうくだりあるんだよね。
へ
そこをオミットしてんだよ。
どの部分人間が
要はリオ打ち取ったやついるじゃん、
うんうん、
あいつは人間側がドワーフから財宝をもらって、
うん、
でそのうちの何つうの要は人間側の財宝をビルボにありがとうっつって渡そうっていう動きがあるっつうのはちゃんとあるんだけど、それはそうじゃん。だってお礼もせずにあいつら返そうっつうさそういやあまりにも人としてあいつらなってないんだよ。あのマナーが全員でビルボだから許してくれるけど、
うん、
ビルボは超かわいそうだよ。帰ったらだって家でも売り出されてた
いやあれも
そうなると
んだけど、ね、
そうなるとなんホビットのやつらも嫌なやつじゃんってなってでこいつら全員嫌なやつかよ。
そう1年以上いないから死んだことになってるよみたいな、
うんうん、でビルボ以外全員嫌なやつじゃん。そしたらでビルボずっと待っててさ何十年も待っててさガンダルフが来たら嬉しそうに行くのめっちゃかわいそうじゃんあれ。
いや俺ねだからなんていうのかな今回その指輪のマレクの話は出てこなかったけど、
うん、
なんていうのもうあのビルボの後ろ姿が完全にさあいつになってたもん。あの愛しい人の
ああゴラムね
ゴラムになってて、はい、うわこれ でこの指輪物語の世界ってやっぱちょっと厳しいなって思ったよ、
うん、
僕らの倫理観で及ばない話、
そうだね、
はい
はい、
なんだけど、いや映画としてまずそのやっちゃいけないというかさ、面白くない方にしか行ってないんだもん、うん、話が、
そうだ、そうだね、
そこがやっぱとにかく最大の、
もはやだから、ね、その原作ファンとかさ、うん、このシリーズのファンにとって、うん、何でもいいから見たいっていう、
少しでも
レベルでしかないよね、もはやね、
あ
いつ超怖かったけどね、
あの
ケイト・ブランシェット
あの魔女を追
ってきて超怖かったけど、しかもあれだけでわーってなるんだ、もうなんかあっさりね、あんだけつえついて盛り上げてた敵をさ、あれだけで一発でやっちゃうっていうさ、あの手軽な解決さね。
いや、それあれ見て俺はちょっと考えたのは、ああいうさファンタジー世界のさ、うん、強さ表現って難しいよなと思って、うん、だってさ一方あのケイト・ブランシェットは手でわーってやって退、うん、けてんだけど、ガンダルフは杖で殴るっていうさそのどの基準なのっていう、
そうね、
ダメージとかもさ、どんどんその辺も曖昧になってる感じ
だし、今回はやっぱあの原作的にもあまり要は短いパートなんですよ、3部作のうちのね、うん、最初2部作でやる予定だったぐらいだから、
それを伸ばした、
今回は引き伸ばしてやってる分やっぱ停滞感って言ってたけど、うん、だれるし、うん、やっぱもう前回の2部でまとめちゃって欲しかったね、う
ん、いや、スマーグ倒すところまでをやって、うん、やったーでみんなで分けてね、大ごう分けりゃいいじゃんっていう、うん、
まあスマーグ倒して終わりでいいよな、もはやここまで来
るあのすごい嫌なさ、分け前を分ける分けねえの話で2時間半だからね、今回
ちょっとね、まあね、何でもいいから見たいって人にしてみればさ、こういうのも貴重なんだろうけど、うん、
まあね、
客観的に見たらねちょっとね、
いや、そうなんだね、
やっぱあれだろ、一番が一、ね、一番エピソード1が一番良かった
の、う
ん、
そうだね、
そうなんだ、そういうことなんですよ。
もう俺すげえ、だからあのアゾクにも、アゾクっていたじゃないですか、汚れの王、
はい、
あいつにも超アドバイスしたかったもんお前そんなさ巨大なミミズ、
うん、
あの地下をさ掘って何人も通れるような穴作れるミミズいるんだったら、そいつであの地下を掘
っていけ、うん、もうちょっといけよって
だからあのなんだろうね、もちろん CG とかでさすごい技術で大人数がわーって戦うのは楽しいんですけど、うん、別にそれだけ見に行くわけじゃないからさ、
うん、
そうだね、そこに至るこう、うん、まさに移動です、変化ですよ、うん、至るまでの流れが見たいわけで、
そうだね、
ちょっと、まあ、今回はしかもさ指輪物語シリーズこれが終わりなんでしょ、
うん、
ちょっと汚点残したかなっていう気
がします、ね、まあ概念的にあるかもしれないけどな、
やる
かな、あいついるじゃん、なんだっけ、クリストファー・ウォーケン、
クリストファー・ウォーケン、クリストファー・リーね、
クリストファー・リー、クリストファー・ウォーケン誰だろう、
顔似てっけどさクリストファー・ウォーケンはあれですよ、ディアハンターの人
ですよ、あれですか、クリストファー・リーか、うん、
いや系統似てっけど顔の系統は
が、
ダークサイドに落ちる話、
あ、じゃなくてその後、
ああ追っかけてっての話、
ホビットショーにあいつ来るじゃん、あいつなんだっけ、あいつクリストファー・リーの役、
どっちの話してる今、
指輪物語の続き、あの映画だとさ、うん、2部だっけ、2部かなんかで、うん、あのクリストファー・ウォーケンじゃなくてクリストファー・リーがさ、無力化されちゃってさ、で終わるじゃん、ほっとかす、ほっと、もうこいつは無害みたいな感じになってさ、ほっとかれちゃうけど、原作ではその後あいつはホビット賞に行ってホビット賞乗っ取ろうすんだよ、
あ、悪役としてそこまで
まだまだあんのよ、
あ、知らなかった、
で最後死ぬまであんのよ、そのホビット賞の中でも、ね、それとかやろうと思えばやれるけどね、
あ、まあそうね、あとはとりあえずレゴラスな、まあ、レゴラスの冒険、
レゴラスの冒険、まあ、レゴラスも、ね、主役になっちゃうとちょっと弱いけど
それは言って、だからレゴラスって完全にさ位置が石川五右衛門なわけ、
ルパンの、
ルパン、
うんうん、
だからやっぱ美味しいところを短い尺で劇的に持っていくからかっこいいんだって、
うん、ね、は
い、
まあまあね、あいつがメインになっちゃうとな、
そう、
ち
ょっとそこ難しい、いやだから
いやいや、あいつがメインになっちゃうと結構ラフストーリーになりそうで、
まあそうなる
で、それは嫌だ、
それは嫌だ
それは嫌だ、そんな見てらんねえ
だ指輪物語自体がさそうだけどやっぱすごい重層的なというかさキャラもいっぱい多いからそういう愛すべきキャラははちまち出てくる、うん、ゴランとかさ、まあ、レゴラさんとかそうなんだけど、やっぱそのそれでね全部うまく成立するかっていうとなかなか難しいなっていうのはありますね。
まあちょっとやっぱだんだん面白くなくなってっちゃったシリーズだね今回 ね。
それはいやまあ正直でも俺2作目の終わり方でちょっと嫌な予感はしてたけどね、
はいはいはい、
要はこのスマグとのバトルで確か2時間半は無理だろうと、うん、どっかで倒さなきゃなんないんだろうけどまさかねあれ下手したらさ映画ギリギリにっていうか遅れて入った人もスマグ死んだ後から見ることになるからね、まあまあまあ、
そうだね、
あ間に合ったっつってタイトル出てるの見たらさ、うん、
でその結構ずっと地味なあれが続いてたタイトルあっていやだからそれもあるから頭にスマグ持ってきてんだよ、
あまあそうか
つかみとして、
うん、こっちはでもその後2時間半付き合うからね、うん、
だってあれ以降あるでしょそのそれこそ合戦のシーンまでさ
何もないよ
派手なアクションがないからさそのためにつかみとしてやってるんだよね。
しんどかった。
やっぱね、ドワーフたちをもうちょっとね、なんとかした方がいいな。愛されるキャラ。もうちょっとね、常識をわきまえたね、人として描かないと。ちょっとひどすぎる、あいつら。まあ
今回はね、うん、特にひどかったね。うん
50年ほったらかすのかお前ら。あんだけあのなんかさバイバイの時もさ
ちょっとかっこいいんです最後、うん、あのおい自分で言えよみたいな人みんな来てるっていうね。
なくせ50年ほったらかす冷てえじゃねえかよってなんだあの社交辞令から結局っていうさ
俺が一番ね今回泣きそうになったシーンはねあそこ、うん、あの自分の帰ってきた自分の家が売られててさ、うんでさやめろっつって一人で入っててさあの絵を直してるところ超不憫でさ
その涙あるでしょ感動じゃない
不憫
やだやだよその涙
あのさもうほんと薄暗い中でさご先祖様の絵だろうね、あれこうやって直してるとこがさ悲しくてない
やでその、 あの指輪の魔力に取り憑かれていくからねその後ねビルのがもう不憫でしょうがないね本当に
いやちょっとい
やだけどビルボにとってその冒険の思い出を抱えて50年生きてたんだよね。
まあそういうことだよね。
うん。
彼にとってはまあそれが、うん、
それが何よりの
生きる思い出だったわけだからね。
うん。ちょっと参考になるんじゃないの？
何が？
お前も今後ビルボみたいな暮らしなんだからさ。
いや不憫すぎてなあれ。
なんかあんのでもビルボ的なさそういう。20年なる30年抱えて生きられる思い出ってあるの？ないだろ、だそれすらないんだよ。
ないかも。
どうするよ。
いやだから余計不憫だったのかもしれない、
うん、いや不憫じゃなくてさ
不憫で共感したのかもしれない。
いや人様のことはさておき自分どうすんだよ。
どうしようね。いやまあまあまあそれ今を生きていきますよ60年待たずに。それは
えいやでもずっとそのさ不憫な人生が続くわけ
じゃん。いやいや別に不憫ばっかりじゃねえだろずっとあれじゃきついだろう、ね、まあビルボンみたいにさ、まあ、死ぬ間際じゃないけど分かんないけど、
うん、
だからそういう思い出がね、
うん、
なんかあるのとないのとはやっぱ違うんだろうなって思う。だってビルボンさあれでさ例えば人間不死になったらもう生きていけないじゃん。
だからビルボンだけどああいう冒険してる分だから幸せなのかもしれないね
一人でも、
うん、だってほとんどの人はそういう思い出すらなくてお前みたいに今後不憫な人生を送る。
いやいや不憫も全然いいんじゃねえ
いやいやだけどその血湧き肉踊る経験っていうのはさ今後もうないでしょ。
あないかもねそれは。
いや男ならそういう血湧き肉踊る経験を、うん、ただビールだって思い出っていう形で、うん、それがまだあるからそういうのがなくても生き続き、それがね、
うん、
持って60年過ごして、それでもビルボは、やっぱり俺はって旅に出るんだから、その後、指輪物語で。
ああ、そっかそっか。
うん。
ああ。
ビルボは、そういう男なんだよ。
ビルボそう
言ったけど、指輪物語全体で見ると、あいつ、指輪物語の主役
フロド？
フロドなんかより、ビルボの方が全然ストーリー中長いからね。
あ、本当だね。
うん。
確かに。
ビルボの方が、あいろいろ重要なことやってる人物ですから。マロさんの場合は、まあ、ただただ制約もある上に、
いやある、
自由があってもやる行動力がない タイプじゃないですか。
それは言えてるね。
そういう人ってどうなんですか。ビルボー
かわいそう。だからこそ多分映画ってものがあるんだと思うよ。
あ、
映画とか
本
とか文化とか。
なるほど。
で逆に今回の映画でそのなんだ実際にさすごい不憫な人を見せられてるじゃないですか。
なるほど。
でちょっと余計にしてるの
かも。いかに映画が重要かってことだね。
いや本当になんていうの、まあ、映画だけじゃないけど、うん、そのお話
文化、
うん、お話を作るってこととその中で冒険を見せてくれるってことはすごいやっぱ大事なわけですよ。でその俺らがせっかく夢を託してる冒険が停滞すると、うん、
怒り
やったり俺の代わりに俺の代わりに冒険してくるんじゃないのかよっていう
厄介なだけじゃねえか
いやでもそこは
で行けよ。じゃあ
そこはすげえ本質だなと思った今回特に。
だからマロさんみたく、
うん、
俺は行かねえからその代わりに行ってるお前らが、うんうん、この低たらくでどうすんだって。
いやもう本当それは
怒る人もいれば、うん、ビルボみたいなのを見て僕も冒険の旅んだよっつって出かける人も多分いるでしょ。
そうそうあると思うよ。
人ってこうも違うんだね。
うん
じゃねえよ。
いやいやでも本当にそこまあ人によるけどやっぱそこにあるきっかけになる映画、
うん、
あとはその夢を託す映画ってのはやっぱ冒険してほしいよね。
自分でする気はさらさら
ない今はないけど
まあビルボってのはだからそれぐらい実はキャラクター的にはすごく奥深いというか厚みのある人間ではあるんだよね。人物ではあるんですよ。だから人生が長いしさ、
そうだよね、
ストーリーも長いし、うん、であちこちに登場するから指輪物語に入ってもね、
うん、
だからねやっぱね人生なんですよ。ビルボは人生なんです。
だから
それが完結したんですよ今回で。
ちょっとついに終わったなっていう感じですよね、うん、感謝してますけど最後俺と同じもの見せられると困るっていう。
なんでしょうこの何なんだろうこの形容しがたいこの無責任さというか
観客としての一意見ですよ。
なんですかね、あの観客と名乗れば何を言ってもいいのかっていうぞっていう自分のことを棚に上げ放題なのかっていうこの言いようのない。
でもやっぱビルボンへの肩入れはすごいしてたなんだなっていうのは分かったよ。
なるほど。それはあれだな、自分に似てるっていうか自分にはできないことをしてる人にってことなんでしょうね。
しかもビルボ自身はもともとほらボケなんか行きたくねえって言っててさ、
うん、そうだね、
僕はここであのね日向ぼこしてたいんだって言ってたけどやっぱりっていうのがあるじゃないですか。
まあいろんなねやっぱビルボはいろんな人にこうい
や
あの、まあ、ねから愛されるというか
そのいろんなもの乗っけられるキャラではある、
ね、いろんな人引きつけるキャラではあったことあったんですよね、
う
ん、
そうだね。
またあのマーティン・フリーマンが良かったですな。
あの人はいいよね、
うん、
なんていうのかな、
全然フロードよりやっぱ好きですよね。やっぱりあのビルボの方があ
のいい意味でさヒーロー感がない感じっていうのかな、
うん、
やっぱ普通の人に見えるから。
そうだね、
でその普通の人がやっぱ勇気振り絞ってやるから応援したくなるっていうのはあるよね、
うん、
いやもうなんかやっぱ面白かった良かったのかね。
やっぱね、いやだからそう考えたらやっぱ俺らはさ文句言う時もさ、うん、ビルボに対してなんてことをするんだっていう怒りがやっぱあるってことは、
まずはそうなるよね、
やっぱりビル僕はそれを引きつけるものがあるからなんでしょうな。
そうだね。
そうじゃないと別にどうでもいいと思えるんだったら、
うん、
あのドワフたちがどんなね不義理を働いてもさ、うん、そこまでね腹立てないじゃないです
か。そうだね、嫌なやつばっかだったよって話になっちゃうだけだからね、うんうんうん、確かに。
そうなるとまあストーリーはねあの後半に行くに従ってあれになってきたけど、うん、ビルボっていうキャラに関してはずっとやっぱり引き付け続けるキャラではあったんだよね、
う
ん、
あ確かにその造形はすごかったんだな、そう考えると、
うんうん、タクシードライバーのトラビス、
うん、
丸本さんはガンガン引きつけられる人物じ
ゃん。いやもうビンビンに、
ね、でも俺は全然引かれないから、
うん、あそういうキャラも全然違うわけだよね。
そうそう、なのにビルボに関しては2人とも
確かに
ね、親身になって考える
のかなあのドアフの野郎みたいな、
うんうん、なるってことはやっぱそれだけ、
ね、
トラビスより分厚い人間なんですよ
それは言って、
はい、ということで、はい、何点でしょうか。
はい、ですね、まあ、ちょっともう2点にするつもりだったんだけど今ちょっと話しててやっぱ3点になりましたねビルボ点が入りました。
それでも3点というね。
いや今回の映画の話なんですよ、
はい
うん、ということでございます。
総評として、うん、ロード・オブ・ザ・リングとホビットはどうです
か。いやもう全然4点、
うん、どっちが的なことだと。
それ難しいな。ホビットはこの3作目で結構点を落としてる
から、はいはい、
これロード・オブ・ザ・リングは割とちゃんと
全てのやつが、
うんうん、で冒険もちゃんと最後まで続くから、はいはい、まあ完成度言ったら
なるほど。
ロード・オブ・ザ・リングですね。ただキャラクター全員キャラクターの中でやっぱ圧倒的にやっぱあのビルボが魅力的っていうのは
あ、まあね、うん、ということです。はい、はい、じゃあ、次回に行く映画が、アニーとジョニーゲームじゃなくてジョーカーゲーム、
はい、
入江優監督のジョーカーゲームと
脚本の、はい、
まずはそこに引っかかってみたいって言ってたんですね。
そうです
ね、はいはい、と、アニーを見に行きますので、はい、見た方がいらっしゃいましたらお送りいただけるとありがたいです。
はい。